い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
この放送局に来る前にですね、
はい、
大蔵の周りをね撮ってきたんですよ。南館ね、工事囲いになってたんですよね。大蔵豪気や本館に続いて南館も建て直しかと思って、ホテルの責任者みたいな人に建て替えるんですかって言ったら、いや実はそこまで決まってないんで、まだどうするか検討中なんですよって言うんですよね。コロナ禍なのでね、両方稼働する必要がないのかなと思ってたんだけど、観光に携わってる人たちはしばらくこういう難しいね判断を迫られる状況っていうのは続くんじゃないかなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の今年7月から9月の GDP 成長率は、物価変動の影響を除いた実質で、前の年の同じ時期と比べてプラス 4.9% と、4月から6月のプラス 3.2% より拡大しました。中国経済は投資と輸出を牽引役に、他国に先駆けて正常化しつつあります。
今週初めなんですけど、宇都宮にいてテレビつけたらですね、夜10時過ぎにドーンとこの番組でもよく登場してくださる下流さんの顔が出てきてね、何言うのかなと思ったら、この統計についてね語っていて、彼が注目しているのは、要するに失業率が 5.4% ですよということですね。これ中国の失業率としては非常に高いし、この数字にはですね、農民工の方々、今職を失っている人が多いと言われている農民工の方々が入っていないで、実質は 20% だとこう言ってたんですね。失業率を見ると中国経済は実は非常に厳しいのではないかと。最近中国のねテレビを見ていると盛んにいいことを強調してますよね。今年の穀物収穫だからね、史上最高だと。あんなに洪水があってね、農地が水浸しになってんのに本当かよと思いながらね見てるんだけど、中国の公式統計は信頼できないっていうのがね多くの人の意見なので、そういう目でお互いの目を持ってね、中国経済素晴らしいというような判断になるんじゃなくて、見ていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は討論会で、中央銀行が発行するデジタル通貨について、我々は研究の最先端で居続けることが必要だと主張しました。
これは中国がもうデジタル通貨の実証実験、5万人が参加するね始めているので、なおかつ日本や BIS やですね ECB なんかはデジタル通貨の検討を始めている。だから基軸通貨国のアメリカとしては難しいですよね。そういうのにあんまり出てきてほしくない、つまりドルを脅かすわけだから、やってないとふっと気づいた時には中国の方が先を行ってました、デジタル通貨でね。でデジタル通貨は圧倒的に便利なわけだから、この前ね銀行でコイン取り替えに行ったら3万円弱で5000円手数料取られたって話しましたけど、やっぱりコインも紙幣もねすっごいコストかかるんですよ。デジタル通貨ってのはそこが限りなくゼロに近づくんで、普及しだしたら早いんですよね。 Facebook のリブラは今止まってますけれども、そういう意味で言うなら基軸通貨国であるアメリカこそがデジタル通貨をですね真剣に検討しなければならないだろう、それをパウエルさんは認めたということですよね。
日中両国政府は月内にもビジネス目的に限定した往来再開で合意します。出張などの短期滞在と駐在など長期滞在のいずれも認めます。短期滞在の場合は検査による新型コロナウイルスの陰性証明や行動計画提出を条件に入国後2週間の待機を免除します。
菅首相がねベトナムとかに行って同じような話をしてきています。 いずれやらなきゃいけないでしょうね。このまま世界経済の流れを止めておくわけにはいかない。やっぱり世界経済を回すためには人の流れも作っていかなきゃいけない。でもコロナ禍を広めてはいけないという難しい選択をね、世界中で迫られるわけです。特に日本はですね、来年オリンピックをね、まあ今のところはやると言っているので、それに備えた準備もしなきゃいけないし、球場で実証実験もやろうとしてるわけですね。だそういう意味では日中、まあいろいろ対立点はあるんですけれども、経済はつながっているわけですから、どういったところから動かせるかという議論をするのは当然のことかなというふうに思いますよね。
アメリカ司法省は日本の独占禁止法にあたる反トラスト法の違反で Google を提訴しました。ネット検索市場における圧倒的な支配力を利用し、競争を阻害している疑いがあると指摘しています。
これは後で2番目のところで取り上げます。
家具日用品大手のニトリホールディングスは、ホームセンター大手島忠の買収に名乗りを上げました。島忠をめぐっては、ホームセンター大手の DCM ホールディングスが TOB 株式公開買い付けを実施中で、ニトリホールディングスとの間で争奪戦に発展する見通しです。
島中ね、非常に特徴があって、財務体質が非常にいいわけですよ。だから非常に魅力的なお嫁さんに見えるということですよね。だから取り合いになってると。まあこれどういう決着になるか分かりませんけれども、小売の業界は今不振だと言われている中で、珍しいね、優良物件をめぐる争いが起きているというふうに思いますよね。
三菱重工業は国産初の小型ジェット旅客機の事業化を凍結する方向で最終調整に入りました。設計変更などによる度重なる納期延期に、新型コロナウイルスに伴う航空需要の低迷が重なり、収益化は当面難しいと判断しました。
私は名古屋の、ね、工場まで取材に行って番組も作ったので、応援団を辞任してきたんだけれども、その頃は MRJ って言ったんだけども、それがいつの間にかスペースジェットになって、今はもう航空機需要がなくなっちゃっていますからね。ただし運航免許、飛行免許を取るという方針らしいので、最終的に諦めるということにはなっていないと思うんだけれども、三菱さんがね、最初に国産初のジェット旅客機と言った時に、私は諸手を挙げて賛成したんだけれども、どうもうまくいってない。まあこれからもね、先行きは非常に心配なところがありますし、もしかしたら、プロジェクト全部諦めるみたいなね、三菱重工さん、従業員の給料見直しなんかもやってますから、そういう意味ではちょっと厳しいのかなという感じがしますよね。
金融庁は日本取引所グループと、傘下の東京証券取引所への立ち入り検査を始めました。今月1日に発生したシステム障害の原因や終日取引停止に至った経緯について、東証側の報告を現地で検証し、業務改善命令を軸に行政処分を検討します。
だって業務改善も何もね、基本的なことができてなかったわけでしょ。要するにシステムがフェイルしたら15秒以内に次のシステムに移行するというね、そういうシステムが5年前から稼働してなかったっていうわけですよ。ありえないですね、こんなのね。株式市場、市場経済の要なわけですよね。そこ丸1日ね。だからシステムがフェイルした時に新たな注文が入ってくる順番云々の話じゃなくて、フェイルしたら15秒経ったらすぐ次のシステムが起動できるようにしておくのは当たり前でしょという話だと思うんですよね。だからこれは相当厳しくやらないと、富士通さんがねシステム作ってたとこう言われてるんですけれども、もう許される話じゃないですよね、こんなのね。世界的な恥ですわ。
アメリカ大統領選挙のトランプ・バイデン両候補による最後のテレビ討論会が開催されました。両候補は前回よりも落ち着きを保ち、収拾がつかなくなる事態には陥りませんでしたが、お互いの支持層を意識した主張も多く、議論は平行線のまま終わりました。
これはすぐポイントのところに取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカ大統領選挙最後のテレビ討論会、伊藤さんはどのように？
10時からね、1時間半見ていて、まあ最初はほら喋ってる人のマイクしかオンにしないというね、もう崩壊学級の学級会かみたいな感じがしたんで、どうなるかなと思ったら、まあトランプさんもよう我慢しててね、最初はまあ結構司会者の言う通り動いてたんだけど、まあ後半はもうガタガタですよね。だから平行線っていうよりは後半について言うと議論が全く噛み合ってなかったというところだと思います。何かといえば出てくるのは、要するにトランプさんが言ったのはバイデンさんの息子は不法な収益を得ていてね、けしからんっていう、でも根拠を示さずに数字をぶつけるわけですよ。バイデンさんもね、いやそんなことはないって言ったんだけど、例示してね、そうじゃないってことを証明するわけじゃなくて、で何かというと、まあ22万人も死んだとアメリカでね、それはトランプのせいだって、まあ要するに政策討論会というふうには程遠いですよね。もう最後の方はお互いに非難の応酬という感じで、聞いてて公平に言ってトランプさんの言ってることにアメリカの新聞ファクトチェックっていうのをやるんですけれども、どういう根拠があるのかなというのがね、
はい、
だってトランプさんこう言ってますよ。私はリンカーン以来黒人の地位向上に最も貢献した大統領だってこういうわけですよ。はぁみたいなね、そうすかみたいな。だからね、いや、あれにだ、もし騙されるアメリカの方がいたとしたら相当ね、ファクトを見ていない方々だなというふうに思いました。大統領選挙のヤババっていう人がいるんだけど、まあ世論調査をしてみると、討論会でどちらの候補を支持するかっていう見方を変える人はあまりいない。実はもう自分の心の中でこの人に投票しようと思って決めている人が多いと言われてるんですね。
はい、
それはまあ、テレビ局はあの討論会見てこう決めたっていう人を取材してその声を流すのかもしれないけど、まあ大部分にとってはそうなんだろうと思うんですね。で、相変わらずトランプさんの支持率というのは9ポイントぐらい全米ベースでバイデンさんを下回っている。でもオハイオなんかはね、トランプさんがまた勢いを取り戻していると言われているので、まあ最後の最後までわからないという事情は変わらないと思います。2回の大統領候補者による討論会見ていて、どちらの方が、まあ、いい悪いの問題別ですよ。トランプさん見てた方がワクワクするっていう人もいるでしょうし、まあ実際そういうところはあるんですよ。何が起きるかわからないわけなので。で、バイデンさんを見ていると、ワクワクはしないけど、まあある程度安定してはいるだろうなと考え方とかね、いうところはあって、どっちよりどっちがマシかっていう大統領選挙にね、ぜひこの人に入れたいというんじゃなくて、そういう選挙になるのかなと。で、今回の選挙はね、非常に難しいのは、郵便投票が今朝の段階で4500万ぐらいあって、開票はどうするかというと、当日その場所に来た人の投票からカウントするということらしいんですね。で、民主党はどちらかというと多めに郵便投票をやってますと。で、共和党のトランプ支持者はその日に投票所に仕掛けて投票するとこう言われているので、開票の順序から言うと、その日投票した票をまず数える。そうするとですね、案外にいくつかの州でトランプ有利ってその段階では出てくる可能性があるんですよね。その後で郵便投票を数えるんだけど、トランプさんはもともと郵便投票は不正の温床だとこう言ってるわけですよ。
はい、
でそうすると郵便投票が開けば開くほど、トランプさんはこれは不正の温床だってこう言い出してね。いや、俺は実は勝ったんだって宣言したりしてね、大変な事態になる危険性もある。でもそれも接戦になった場合でですね、かなり明確な差がついた場合にはトランプさんもそれを言い出せなくなる可能性もあるし、同時に上院議員の選挙もこうやるので、今共和党は過半数以上握ってるわけですね。で、この過半数を失うのではないかとこう言われてます。トランプさんはね、お前8年間オバマと一緒に政治取ってたけど何したんだってよく言ってましたけども、そしたらバイデンさんの答えはね、いや、議会は共和党だったからだと一言でね、言ってたんですよね。だから今回はそういうことにならないかどうか、つまり大統領をめぐる選挙はすぐ決着つくかどうかということと合わせて、下院は今民主党有利になってるんですけれども、上院を民主党が握った時にアメリカの政治全体がどう動き出すかということですよね。トランプさんの選挙後が非常に重要なのはね、良い悪いの問題別として非常に熱狂的なサポーターを持っている大統領なので、こんなのはけしからん、みんなで反対しようみたいなことで言い出したら、本当にですね、国が割れるようなね、そういう事態にもなりかねないということで、 それがどうなるかっていうのがポイントの一つと、もう一つはやっぱり今までの報道で明らかになっているんですけれども、トランプさんが抱えている多くの訴訟とかね、借金というのが大統領であるがゆえに見逃されてきた面があるんだけど、それがどういう形で表面化して彼の事業そのものがね、ゴルフ場だってそうですけれども、そんなにうまくいってるとは思えないですよね。コロナ禍でホテル事業もそんなにうまくいってるわけはないので、その辺がどうなるか、ワクワクはしないけど、ドキドキしながら選挙の結果、その後の動向、バイデンさんはね、もう78になるので、大統領選挙の討論会見てても、そんなにバイデンさんは健康で、意気健康という感じはしませんでしたよね。ね、どちらかというと、お顔も細くなられて、目もちょっとしょぼついてきている感じがするので、そこら辺がどうなるかなという印象は持ってますよね。
次はアメリカの司法省が日本の独占禁止法にあたる反トラスト法違反で Google を提訴しました。
これはね、非常に軽有な独禁法訴訟ですよね。というのは、独禁法というのは、例えば X 社と Y 社、または X 社がマーケットを独占して、それによって値上げする力を得て、消費者に利便性の欠如をもたらしているということなんですね、大体がね。だけども、我々 Google の検索を使ってるんだけども、一銭も払ってないじゃないですか。
そうですね。
検索していただくわけだから、実はね、1円3円払ったっていいわけじゃなきゃ、1検索についてね。そうでしょ？だけど、一銭も払ってないわけですよ。で、最近思ったのはね、もうほとんど使わなくなったんだけど、NTT の電話番号、ね、問い合わせって、あれ今ね、一通は60円かなんかするんですよ。
そんなにするんですか？
夜150円するんですよ。で、昔タダだったものが、有用になってね、そうすると、司法省そういうことするのかと。ある意味ですよ、ある意味。そうすると、正当な検索料を Google が主張したときには、俺たちは1検索1円かなんか払わなきゃいけねえのかなと。そういう印象も実はするんです。みんな当たり前だと思ってるから、検索はタダだと思ってるかもしれない。よく考えたら、それは膨大なデータの中から結果を導き出してくるわけだから、それはクラウドの保持だって必要だし、データの保持だって必要なわけだから、本来コストかかってるわけですよね。でもなぜそれがタダかというと、我々が検索したこと自体が非常に有用な情報になるからですよね。例えば、後で日光の話しますけれども、はい、日光か、まあ、中禅寺湖は寒いけど、日光の周辺でホテル取りたいなぁと思って、私が検索しますよね。日光のホテルってね。で、まあ、こう検索結果が出てきて、でいくつかに電話して、満員ですって断られて、挫折するっていうことがあったんだけども、それ、ホテル側からするとね、あ、潜在的なお客さんここにいるんだってわかりますよね。だから、例えば iPhone 12ね、今日から発売されてますけれども、Apple にしてみてもらう、あ、ここにも興味持ってる人がいるってわかるじゃないですか。だから、検索っていうのは、我々は無料でやってるつもりなんだけど、我々が持つ関心の領域とかいうものがもう如実にわかるわけですよね。で、数多く検索がかかればかかるほどデータが集まる。どのくらいそれを Google とか検索エンジンを回している人たちが使っているのか、で、そのどうやって管理すべきかなんていうのは EU なんかがね、盛んにこう言ってるわけだけども、だから我々の検索が情報になるからタダになってるわけですよ、検索がね。問題は、一銭も払ってませんよね、我々は、というところに大きなポイントがあって、今までの独禁法訴訟とは非常に違うわけです。
そうですね。
で、司法省のね、発表文を見ると非常に面白かったのは、iPhone をね、多くの人が日本では半分ぐらいの人が使っているので、どうも、Apple と Google が、要するに、検索について、一定程度の合意を持って、検索マーケットを支配しようとした形跡が伺えるっていうことを司法省は問題にしてるわけですよね。で、日本が iPhone 利用者が 47% だったかな、アメリカでも6割近いので、何が起きてるかというと、iPhone のね、設定を開いて、
はい、
サファリに行って、そうすると検索エンジンっていうね、項目が出てくるんですよ。
はい、
で、それを右側に渡ると、Google、Yahoo、Bing、DuckDuckGo って4つ出てくるんですよね。で、私は DuckDuckGo にしてるんだけれども、
はい、
買った時は Google になってるはずです。
お
ー。つまりそれがデフォルトになってるわけですね。で、そうすると、これがデフォルトになっていると、そこまで考えて DuckDuckGo を選ぶ人はいないので、 Google のシェアが非常に高くなるんですよね。だから全世界の検索マーケットで Google のシェアは 95% だと言われてます。
はい。
Google は自分で Android 作ってるけども、当然それは検索エンジンを Google にしているはずなのであって、まあもちろん選択肢は作ってるんだけどね。選択肢作ってるから Google はいや消費者が選んでるからだと言ってるんだけれども、そうすると検索マーケットの実に 95% が、で、Apple にも4つ載ってるんだけど、ダックダック号をあえて使ってる僕のような人間はほとんど少ないわけで、ダックダック号って知らなかったでしょ？
知らなかったです。で、
これはね、個人情報を追わない検索エンジンで、iPhone も採用しているところなんですよね。まあ、Yahoo は、実は Google がエンジン後ろにいるので、同じじゃないですか。あとね、エコシアとかね、あるわけですよ。まあ、エコシアについてはまたここで語り出すとものすごく長くなるのでやりますが、ダックダック号とかエコシアとかね、面白い検索エンジンがいっぱいある。でもその中で Google は圧倒的に強いということで、それを問題にしてるわけですよね。だから、GAFA の上二つ、G と A が実は結託してんじゃねえのかというところが司法省の訴訟の一番大きなポイントで、利便性を阻害しているということは言えるんじゃないでしょうか。でね、こういう疑問が起きます。Google と Apple ってアメリカ経済の強いところでしょ？そこを独禁法にかけて弱くするんですかっていう人もいるんですよ。でもね、例えば20年前にアメリカの司法省はマイクロソフトを独禁法訴訟の相手として、もう6年間もこれ決着する前にかかって、その間マイクロソフトはどうなったかというと、すごい力をそがれて、その間にガーファが伸びたとこう言われてるわけですよね。で、私はこう思うんですよ。アップルや今回はグーグルに対する訴訟が起きた時に、グーグルがものすごくそこに力を入れざるを得なくなって、アップルとの協定の見直しとか、アンドロイドにおける検索エンジンの選択の自由化とか、今でも自由化されてるんだけども、より消費者がね、最初からどっち選びますかって聞かれるような状態作っていくとか、体力をそがれた時に、じゃあそれはアメリカ経済のマイナスになるかっつったら、実はならないと思ってるんですね。なぜだったら、マイクロソフトがガーファーの台頭を独禁法違反訴訟の中で許したように、グーグルが、圧倒的な今世界で地位を持っている Google がそういう訴訟の対象になった時には必ずどっかから新しい検索エンジンの企業が出てくると。それはナイスじゃないかと僕は思うわけですよね。まあもちろんそれがロシアや中国から出てきたら困るわけだけれども、それは日本の企業の出番が巡ってくるという意味でもあるし、アメリカ経済を弱くすることにはおそらくならないだろうというふうに思うんですね。司法省は勝ち目はないっていう意見もありますよ。そりゃそうですよね。別に我々お金払ってないわけだから、うん、だからそういう意味ではでも意義のある訴訟なのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか？
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
ニコのね、話をちょっと仕掛けてるんで、それ最後までしちゃおうと思うんですけれども、きっかけはね、大阪城で木がちょっと赤くなり始めてるのを見て、もうそろそろニコいいだろうというのはね、その2週間か3週間前かな、大阪にいたのはね。
そうですね。
それで、まあ行くかと思って、先週の初めにね、どうですかってニコの上の方のホテルの人に聞いたら、いや、まだ全然ダメですよって言われて、来週くらいじゃないですかってこう言われたんで、うん、まあ行ってみるかとね、思って、月曜日に車を動かして、もういろは坂も色づいてるかなと思ったら全然。
あ、そうですか。
全然。でもまあ中禅寺湖に着いたら、まあ結構色づいてるしね、見れて見れたと思ってね、まあもう2週間くらい経ってもう一回行けばいいやと思ったんだけれども、一つの狙いはね、リッツカールトンっていうホテルがそこのね、鳥居の近くにできてる。今年の7月かな。まあ、試しに値段だけ聞いたら、びっくり仰天するほど高かったんですよ。で、なんでそんなに高いのって言ったら、いやいや、季節ですからって言うんだよね。あ、そうなのと思って、でもどんな感じでできたのかなと思って見に行ったこともあるんですね。もちろん、華厳の滝も見て、 景色も写真撮って SNS にアップしてと。4階建てのね、小ぶりなね、リッツカールトンでしたよね。まあリッツカールトンって外国の都市行くとでかい、ニューヨークもそうなんですけど、でかいホテルが想像されるんですけれども、まあ京都もね、リッツカールトンはあんまり大きくなかったよね。これで一晩これだけ取るのかというね試しにコーヒーだけ飲んでみたらね 2,3,000円取られるのかなと思ったら1850円でした。で一番特徴的だったのは都内のホテルって入るときに必ず検温しろとかねぐじぐじぐじぐじ言うじゃないですか、
はい、
僕ね堂々とさーっと入っていったらね誰もスイカせず検温もされずにねロビーまで到達できたことですよね。多分今日あたりから相当中禅寺湖もう少し言うと、いろは坂の下り。下るときは、景色がよく見えるじゃないですか。運転してる人間にとってもね。綺麗になると思いますんで、もしよかったら、行かれたらいいかなと。でもね、すっごい寒いです。
でしょうね。
寒いです。覚悟して行ってください。
じゃあ、寒さ対策をちゃんとして。
うん、それでね、中禅寺湖周りのホテルに泊まると、すっごい高いです。だから、まあ、日帰りでさっさっとね、それでまあ、団子でも食べて帰ってくればいいんじゃないですか。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、中禅寺湖の紅葉でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週のニュースではね、イヤホンがあちこちに落ちてるって話が面白かったよ ね。まあ確かにね、見てるとね、結構みんなイヤホン突き刺したままね電話したりしていって、私はね、耳が穴が小さいのかね、イヤホンってねうまくはまらないんですよあんまり好きじゃないんですよ。というのはね、人間ってなぜ耳がついてるかといえば、周りの音に注意しなさいってんで耳がついてるわけですよね。でそれ塞いでどうなるんだと僕はずっと思ってる、昔から危ねえだろうと。
そうですよね、危険を察知できないですよね。
アップルの iPhone なんか落ちないっていう人も結構いるんだけど、実際に駅で結構落ちてるらしいじゃないですか。
大変みたいですね、駅員さんも。
電車とかね、バスに乗ってる時には、例えば今朝もね10時になっちゃったんですよ。でしょうがないバスの中にいる時にね、 NHK のねサービスをつけたんだけども、音を出すわけにいかないじゃないですか、バスの中にこういう時もイヤホン必要だなと思いながら耳に押し当ててね最初の5分くらいは聞いたんだけど、まあそういう意味ではイヤホンを使う価値はあるというふうに思ってますんで、でもイヤホン皆さん落とさないようにしましょうね。今イヤホン結構高いじゃないですか。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトグレーベットオブリガード。